皆さんこんばんは。カフェみっこの時間です。はい、子育て社会人大学院生のみっこです。不定期にお送りしておりますが、今日もよろしくお願いします。お久しぶりになってしまいました。どうも休日や祝日はお休みになる傾向があるみたいです。さて、今日は論文のことについてお話しします。私、大学院生でありながら論文を読むのが少々億劫でありました。大学院生といっても学部卒業から軽く10年以上のブランクがあるし、そもそも机に向かって勉強熱心なタイプでも全然なかったので、論文の読み方も我流であまり自信がなかったんですね。今や30代後半、今更読み方を誰かに聞くといってもなんかおこがましいような気がして困ったなと思っていました。そこにですね、夫からの天使の声が聞こえてきました。夫も大学院を卒業してるんですけれども、自分も論文の読み方については大学院に入った時に大学時代の恩師だとか、あとはその研究だとかを続けている友人に聞いたんだよということでした。なのでこう読めばよいよねというような話をしてくれました。そうなんですよ。それで良いのか、その読み方で合ってるのか、私は不安で確認したかったのよと思ってたので、それがクリアになったので、目の前が一気に明るくなるような思いでした。あとはですね、時期を同じくして最近なんですけれども、自分の修士論文のテーマが定まってきました。自分がそのどういう論文を書こうかっていうのが具体的になってきて、論文の構造自体がどういうふうになってるのかなとか、あとは自分の研究に役立ちそうな研究方法だとか書きぶり、あとは図式とかが一気に目に入ってくるようになってきました。まあ、そもそも自分が母国語が日本語ですし、普段の読み書き話すっていうのも日本語の方が得意なので、こう英語で全てをやらなきゃいけないってところにちょっと不安があったんですけれども、やっぱり数をこなせばっていうところで英語の論文の構造っていうのがだいぶ分かってくるようになってきました。自分でこう表現したいことが出てきたので、そしたら他の人がどう表現しているのか気になるよねってところで調べて、あとはそれで読んで納得する、納得しなかったらもっと他のものを見てみる、調べてみる、でクリアになったら自分でもやってみるっていうのは、論文でなくても同じことなのかもしれないですよね。まあ、論文になると自分の研究テーマがはっきりしてくる、先行研究を確認する、で、まあ、それで得ることもあれば、ここはもうちょっと議論の余地があるなっていうところについては自分の方でもっと深めてみる、自分の論文を書くっていうような感じでしょうか。やっぱり勉強っていうのは目的があってこそこうやる気になるし楽しいのかなと思います。ということで、論文を読むのが少し楽しくなってきたというのが今日お話ししたかったことです。まだまだ読むのに時間はかかりますし、あとはちょっとこの読み方すごく無駄があるよねみたいなところもあると思うんですけれども、まあそれは慣れなので、まあちょっと無駄があったとしてもそれも今後のためになるのかなっていうふうな思いでいます。なので数をこなしていきたいと思います。ということで、今日は大学院の論文のお話でした。それではカフェみっこ、今日はこの辺で、チャオチャオ。